と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。本日は熊本大学大学院の、先端科学研究部の、教授でいらっしゃいます伊藤隆一先生にお電話がつながっています。先生は昨年10月に京都市文化財マネージャー育成実行委員会が主催しましたパネルディスカッションでの基調講演をなされました。このご講演では熊本地域の歴史的建造物修復保存の動きとヘリテージマネージャーの関わりについてお話がなされましたが、本日はこの詳細と今後建築士の取るべき行動についてご示唆いただけるものと思っております。なお放送は京都府建築士会の会長の私江藤と
伏木道夫です。よろしくお願いします。
は
い、
ではお送りします。
京都人町出会いもん。
はい、伊藤先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日は先生にいろいろお話をいただくわけですけれども、先生は熊本大学の先端科学研究部、ここで教授をなされておられますが、まあ、一体どのような研究をなされているのでしょうか。また東京工業大学でも学ばれたと伺っておりますが、このあたり先生から自己紹介も含めてお話をいただければ幸いですが。
はい、ありがとうございます、はい、非常に先端科学研究部などとこう分かりにくい名称で申し訳ないんですけれども、やってることは日本の建築の歴史を勉強しておりまして、まあ、主に江戸時代の装飾の多い建築ですね、彫り物と言われるような彫刻装飾のことや、それを作った大工さんのこと、それから、まあ、最近江戸時代の図面類ですね、これは研究している人が我々の先輩にもいたもんですから、そういう人と一緒になって、図面の研究もしております。もちろん地元熊本城を含め、今回熊本地震で被災しましたので、それを救うような仕事にも少し携わっております。それともう一つ熊本大学の五校記念館長というのをやっておりまして、五校というのが大五高等学校、昔の旧制高等学校ですけれども、それの本館というのが残っておりまして、これが博物館施設として動いておりましたので、まあ、それの館長ですが、建物自身も国の重要文化財ですので、それをまたレンガの建物なんですけれども傷んでますので、それを修復することにも力を尽くしていきたいというふうに思っております。まあ、そんな仕事をしています。
あ、そうですか、はい、先生はじゃあ日本建築史、まあ、建築の歴史ですね、
はい、
これがまあご専門だったということなんですね、
はい、
だったと言ったら今もそうなんですけれども、
はい
はい、でその中で、まあ、今回のように復興の関係とかですね、
はい、
修復の関係とかに、まあ、当然力を注がれているという、まあ、こんなことになるんでしょうか。
そういうことですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、そういう先生でいらっしゃいまして、昨年の10月にですね、まあ、京都市文化財マネージャー育成実行委員会というところが主催して、まあ、顧問さんが主体となっているんですけれども、ここが主催した長いんですけどヘリテージマネージャーが被災地域において取るべき行動と災害に備えた体制と連携の構築、これを考えるというような、このようなパネルディスカッションがありまして基調講演をいただいたと、まあ、こういうふうに変なことなんですが、これはうち の, 前におります伏木の方も参加いたしまして、お話を聞かせていただいたわけですが、先生がこの基調講演の中で、まあ、もっともっと言いますか訴えられたかったこと、このお話をしていただけますでしょうか。
はい、そうですね、ご存知のように熊本地震というのが起こりまして、
はい、
だいぶ最近ではそういうこと自体も風化してきているとも言われておりますけれども、修復していかなきゃいけないその仕事っていうのはこれからだという状況でありますけれども、まず訴えたかったことの一つは古い建物で大事な建物があるかということで、それを調査する人たちがいたということですね、うんうん、そして、 その調査にやっぱりあのヘリテージマネージャーというあの文化財のことを少しきっちり勉強された建築士の人たちがこう尽力されたということと、いよいよ調査の後にこれはあのきちんと直していかなきゃいけないだろうということで、修復していくその事業そのものにもヘリテージマネージャーがと言われる建築士の人たちがこう重要な役割を果たしているということですね。あの、まあ、ヘリテージマネージャーと言われる人たちが頑張って活動したということと、まあ、もちろんあのまだ今よりももう少し時間的には地震に近い時期だったので、こういう地震にあって建物がこういう壊れ方をしたんだというようなお話も少しさせていただいたと、まあ、その2つをお話したということでしょうか。
なるほど。
ところで先生はあの地震の時どうされてたんですか。
私はですね、はい、あの偉そうなことを申し上げておりますけども、はい、地震の時はやっぱりあの動けなくて、はい、あの昔の鋼弾型 の、はい、あの鉄筋コンクリート6階建ての建物にいました。で1回目は夜の9時半過ぎで、いつももうちょっと早遅く帰るんですけども、その時はたまたまうちにおりまして、あの地震にあったということですね。2日あの2回目もこれ1時半ぐらい、夜中の1時半ぐらいでしたけども、その時もあのうちにおりました。まああの鉄筋コンクリートの強い建物で壊れはしないなというふうにあの思いました。あの停電も起きなかったもんですから、そういう点ではあの周りの人たちもパニック状態にはならずに済みましたけれども、やっぱりあの周りの地面がブカブカあのウォーターベッドみたいに揺れるもんですから気持ち悪かったですね。
ああそうですか、はい、あの僕らずっとこういう震災の放送っていうのを続けてきましてね、はい、あの東日本から始まってずっと続いてるんですけれども、はい、まあ、熊本地震っていうのが、まあ、割と比較的身近でもあったと。で、まあ、死者の数がそんなあれではなかったので、あの割と比較的あのそれほどではなかったのかなと思うんですけど、あのそのあたりはどうなんでしょうか、先生から見られて。
はい、まあ、実際あの亡くなられた方が少なかったので、よかったです。我々はあの、大学に勤めておりますので、学生さんがこう怪我したり、亡くなったりするようなことがあると大事なんですけれども、はい、そう なってほしくないなと思いながら心配で夜が明けるのを待ってたような状況でしたが、はい、まあ、幸いにしてそれがなかったもんですから、はい、文化財の調査とか、うんうんうん、もうこう非常に動きやすかったのは動きやすいですが。
なるほど、はい、あそうですか、まあ、逆に言うとその文化財の方の調査っていうのが、まあ、ここの熊本地震を契機に、まあ、少し進んだということを言ってもいいんでしょうか。
そうですね、はい、あのこう文化財調査そのものもやっぱり皆さんそうですけど、生活の再建が第一歩といういうところからスタートせざるを得ないんですけれども、うんうん、それでもやっぱり調査も大事だということで、はい、東日本その前の阪神淡路の大地震の時から少しずつ少しずつこういう調査をしたり修復していくっていうことを人の作り組織作りと、はい、それから制度とかですね、進歩してきたようなところがあると思いますね。
ああそうですか、はい、先ほど、まあ、大きく論点は2つあったという話もあったんですけれども、まあ、特にそのヘリテージマネージャーのことについてですね、はい、もう少しちょっと詳しくお話しいただけたらありがたいですか。
はい、はいはい、まあ、ヘリテージマネージャーもスタートはですね、はい、きっかけはやっぱり阪神淡路の大地震だというふうに認識しておりますけれども、はい、あの時にたくさんこう有名建築だけれども文化財というものになっていないがためにこうなくなってしまった建物を救うために、登録文化財制度のようなものができたり、ヘリテージマネージャーが生まれたりということだと思ったんですね、はい、で調査そのものも東日本の時にもやってるんですけど、その時には、建築学会が中心になったり建築士の方も、はい、もちろん参加されておりますけれども学会が中心だったというところが、はい、今回の熊本ではヘリテージが中心になって動いたというところで、うんうんうん、これちょっと少し大進歩って言いましょうか、うんうん、はい、嬉しいところでありました、
なるほど。ヘリテージが中心ということはもうその単に学術的なことだけでもなくて、
はい、
もっとあの市民とか県民につながるようなところでも、いろいろ調査ができたということになるんでしょうか。
そうですね、やっぱり身近な文化財を救うためにヘリテージっていうのが、はい、ヘリテージマネージャーが生まれたんですけれども、はい、なかなかあの熊本でも認知されていなかったですね、
うんうんうんうん、
であのでも地震っていうのはあの極めてあの悲しいことであり、うんうん、大変な災害であり皆さん大変だったんですけど、うんうん、きっかけにしてこうかなり広い方々にヘリテージそのものが認識していただくという結果になったと思います、う
ん、なるほど。あのかなりこう活動が本当に活発になってどんどん様相が変わってきて、まあ、それがあの逆に言ったらいろいろなしあのこういう修復に関しての進歩というか修復保全に関しての進歩につながってきたということなんですね。
そうですね。
うん、あそうですか。あのそのもう一つの方 の, その地震についてですね、
はい、
あのどうであったかというところで特徴的なこと、はい、先ほど先生 の, あ の, ど, あのどこにいらっしゃいましたかなんて質問をしたんですけれども、はい、あのその辺はいかがでしょうか。
そうですね、地震に関してもですね、はい、やっぱりあの確かにあの強い地震で、はい、あの震度7なんていう地震が、はい、あの熊本の益城町だとか西原村だとか、はい、いうところで起こってるんですけれども、あの意外ともっと壊れるかなと、7だったらほとんど建物がこうなくなってしまうんじゃないかと思っていたところがですね、
はい、
意外ときちんと手入れをしてきた建物は残っているという印象でした。ですからあの木造でも全くそうですし、礎石造レンガとかそういった建物でもそうなんですけれども、
はいはい、
あの人が気がついた時にちょっと手を入れて直してきた、
はい、
あの少しずつ修理してきた建物はきっちりこう残っているという印象が強くて、立派な建物でもある時期から人がこう、うん、しばらく手を入れなかった建物っていうのが壊れているということ、うん
はい、
まあ、そこは大事だなというふうに思いました。
なるほど、そうですか。なんかもうあの常にそういうことをよく言われていることなんですね、
はい、
あの結局どれだけメンテナンスをするか、建物を大事に育てあのしていくか保全していくかということが大事だということ、まさにそれを、が実証されたというに近いということなんでしょうかね。
そうですね、はい、
そうですか、
はい、
分かりました。あのまだまだちょっとお話はあのこれから伺ってまいりたいと思いますが、ちょっとここで休憩を入れたいと思いますが、
は
い、
じゃ あ, あの、はい、ここで、ブレイクで、1曲お聴きください。
はい、それでは後半第2部の方に移りたいと思いますが、先ほど先生の方から非常に印象的なあのちゃんと手を入れているということがその建物の保全について大事なんだという話がありまして、まあ、あの京都ではその木造京町屋も含めましていろいろな建物がありますが、本当にあの その通りだなというふうに印象を持ったわけであります。でさて、まあ、そういうことでこのヘリテージマネージャーという話をずっとしてきたんですが、ヘリテージマネージャーは建築士会でも非常に重要視しておりまして、平成24年に全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会を設立いたしました。で、その後も、まあ、京都もその参加団体として入っておるわけなんですけれども、ヘリテージマネージャーというのはもう聞いてらっしゃる皆さんもよくご存知だと思うんで今更ではありますが、和歌山県の建築士会が非常にコンパクトに上手にまとめていらっしゃるので少しご紹介をいたします。でまずヘリテージマネージャーとはというところで、養成講座の受講ということがまず第一に挙げられています。ヘリテージというのは文化遺産を継承伝承していくことなんですけれども、マネージャーとは、まあ、交渉世話にあたる人ということです。ヘリテージマネージャーというのは詰まるところ文化財建造物を生かすための協力を行い、文化財建造物に関する資料作成などができる能力を有する人材のことを言っております。まあ、その資格を得るために各都道府県の建築士会あるいは、まあ、その他、関連団体が1年を通して計画しているヘリテージマネージャー養成講座、これをまあ本当に全てに受講していただく必要があるわけです。で、まあ、その後何をするかということに関しましては、歴史文化遺産の調査、登録文化財の登録に関する提言や保全活用企画提案、災害対策業務、啓蒙活動などをします。 最終的には文化財建造物の所有者へ、保存活用についての助言、あるいは新たな歴史的文化遺産の発見や新規登録を目指して地域での試掘発掘調査などを行ったりします。その他市町村に協力をしたり、資料作成等を行うことも当然ございます。でまあ、このような業務を業績にしていくために、まあ、和歌山県などはもういち早くそれしているんですが、各都道府県の建築士会が窓口となって仕事を、発掘し依頼をしていくという仕組みができております。で、まあ、こういう依頼窓口となる仕組み作りを、まあ、京都の方の建築士会でも今頑張ってしておるところであります。でまあ、このようなヘリテージマネージャーが、まあ、今回は活躍をしてよりこう身近な文化財を守ることに、まあ、契機となってきたというようなお話が先生からあったんですが、伊藤先生からまたお話を伺いたいんですが、
はい、
まあ、この災害とヘリテージマネージャーの関わりですね、はい、先ほどもちろんお話は出ているんですが、はい、そのあたりをちょっと改めて、学会の調査データとかそういうものも含めまして、
ね、
はい、ぜひお話しいただきたいと思います。
はいはい、ですね、今回熊本地震に際して今お話があったヘリテージマネージャー の和歌山県の建築士会の定義じゃありませんけども、それを一気に活用したといいましょうか、実践したというのが今回の地震のヘリテージマネージャーの動きだったというふうに思うんですね。でまず九州でもヘリテージマネージャー、まあ、少し前から始まってますけど、大分県が早くて1年遅れで熊本がスタートしましたけれども、その後続々と各県がもうスタートして、どこの県にもヘリテージマネージャーっていうのがこう出来上がってきているところです。で、まあ、そういう状況で熊本でも80名を超える人たちがヘリテージマネージャーの資格といいます、資格ではないですよね、まあ、講座を修了しているわけですけれども、そういう段階のところで、まあ、地震があったということですね。まあ、ヘリテージマネージャーがこう対応するに十分な人員が揃ったところで地震が起こったというようなところでもありました。まあ、その準備を、まあ、していたのが非常に良かったというか、やっぱり気がついた時にこういうことをやろうと、ヘリテージマネージャーをやろうということでやられた山川さんという熊本建築士会でヘリテージマネージャーをリードする山川道清さんが始められたと言ってもいいんだと思いますが、そしてその各県で今度はヘリテージマネージャーが九州ブロックというところで、各九州各県でヘリテージマネージャーがこうスタートしたところで協定を結んで大規模自然災害の時にはお互いに助け合いましょうと、地震が起こった県はヘリテージマネージャーといえどもそこにおいては被災者になるので、その場合は動きにくいだろうから周りの県が、サポートして、調査や、修復に当たるという、うん、こういう協定をあらかじめ結んでおいたと、これが大事なところだったんですね。
はい、
はい、そして、実際に大規模自然災害に備えて3回こう模擬訓練をやったということがあります。熊本の人吉と、それから大分県の日田と、それから鹿児島でもやってるんですね。そういうのを経て、実際に文化財の場所が分かる地図データを持って、現場にたどり着けるかとかいうようなことを、行政と一緒になってそれを練習しているというようなところは、こう素晴らしいところで、地震が起こったというようなことでもありました。ですから気がついた時にやっぱり大事なことは始めておかなきゃいけないなというのは、文化財の修理だけじゃなく、建物の修理だけじゃなくて、人の災害時の組織づくりについても同じようなことが言えて、それが見事にうまくいったとは言えませんかもしれませんけども、良かったなという、非常に素晴らしいなと思うことです。でその時にやっぱり今回そのどこに調査に行くのかっていうデータですけれども、その時に大事だったのが日本建築学会が作られていた歴史的建造物のデータベースというもので、それに基づいてそのデータベースに載っている建物を調べた。ですからこのデータベースそのものは非常に大事であるというふうに思ったということで、そこに間違いがあったり、不十分なところがあったりすると、逆にこれは、大事な文化財を、失ってしまうことになりかねないというふうに思いました。
なるほどね。伏木さんどうですか、まあ、そこ、
はい、京都でも実はあの文化財 の, あの登録文化財の調査市とかでされてまして、で町屋の市会調査なんかもされてるんですが、ただあの個人情報が絡むということで公開されてないので、今の状態ではそういう災害が起きた時にうまく活用できへん可能性があるんで、うんうん、それは何とかしたいな、いうも建築士会とか、うん、あの関係部署と協議を始めようという動きがあるところです、
うん、先生このあたりはいかがなんでしょうか。
そうですね、はい、あの非常にあの素晴らしいことで、学会のデータベースも必ずしも、うん、はい、京町屋をピックアップできているわけじゃありませんので、建築士会の方でやられている調査だったら身近なところにある文化財を漏れなく拾っておられると思います。これは素晴らしいことだと思います。
はい、ありがとうございます。あのそれとその個人情報との保護との関係ですね、
難しいですね。
難しいですね。ここをどう、はい、考えていったら、まあ、だから、まあ、皆さんの合意が必要だということになるんですね。そう思いますと、はい、地域地区での合意ということになるんですかね。はい、うん、
それやっぱり十分こう趣旨をご理解いただいた上で、はい、なんとかあのデータベースに上げていただくとお許しいただくというようなことを、はい、やっぱり難しいですけれども、はい、所有者の皆さんとの話し合いですね、うんうんうん、これやっぱりでもヘリテージマネージャーが、うん、最もあの適した仕事で、
はい、
そこの頑張りが将来にいい町屋を残していくことにつながると思いますけどね。
なるほどね、はい、
まあ、あの難しいんですけど、その住民の方と親しくなってこの建物いい建物で、うん、理解してもらって手入れも行き届くと思うんですけど、ただそれすると時間が非常にかかるんで、はい、あの先行して今調査しようということで2カ所のあの小学校のエリアの学区で実験をして鞍馬の方でスタートしてるんですけど、本来仲良くならないといけないんですけど、仲良くなると時間がかかるんで、それ今悩んでるところなんです、建築士会の方では。
あ、そうですか、はい、で, まあ、でもそうは言いながら習得学区なんかでもその、うん、自分たちの文化財っていうのが作られてるみたいに、それが町の誇りになってね、はい、広がっていくわけやから、あの先生おっしゃるようにヘリテージマネージャーとしての重要な役割ですよね。これは、ま
あ、長期的にはあの、はい、地域に溶け込んでいかんとダメですね、
はい、
うん、そうですね。そうですか。あの先生先ほどは、まあ、その熊本とかですね、九州の方の建築士会は随分、はい、あの多分ご存知なんだと思うんですけれども、特にあのよくが皆さん頑張ってるから、あの非常に、まあ、いいんじゃないかというお話もあるんですけれども、うん、全体的に見てその建築士会というようなこういう団体がですね、
はい、
今後どういうことを成していくべきなのか、あるいはどういう方向に向かっていったらよいのかというところ、もしあのご意見ご質問していただけることがあれば、
あ、そうですね、はい、はい、もうあのなかなかあの難しいことは言えないんですけれども、今あの現場にいるものとしてはですね、
はい、
これからいよいよ、まあ、調査は終わったんですけれども、はい、あの今後修理ということになってきます。そうしますと、はい、あのそういう建物の所有者の多くの人たちはあの個人で建築の素人の方が多いので、
はい、
具体的にどういう修理をしたらいいかというのが分かりません、
うんうん、
であのそこでやっぱり建築士の人たちの出番が、ヘリテージの出番があるんだと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、文化財としての価値を失わない修理で、かつお金があまり かけるわけにはいかないですよね、
はいはい、
どのあたりで修理していくのかっていうのは我々も本当に走りながら考えているような状況で難しい、ところです、
はいはい、
だけどそこが一番建築士のできるところで、所有者の方に寄り添いながら、文化財としての価値を失わない、うん、難しいところ、バランスが難しいんですけれども、うんうんうんうん、そこら辺を考えてあげるということは非常に大事な役割だと思います。
なるほど、その通りですね。先生ありがとうございます。あのやっぱり私たち建築士会というのはあのもちろん設計もいれば大工さんもいれば、あるいは行政の方もいらっしゃるわけなんですね。だから皆さんがそういう一緒になって、そのヘリテージマネージャーとしての素養とかですね、あるいはそのやるべきことを学ぶっていうことはなんかすごくいいことのようには思うんですけれどね、はい、現実は結構大変なところがありますね、はい、だからまあそのあたりをあの私たちはより一層進めていかないといけないのかなという感じをいたしますが、はい、先生またあの 京都でお話しされた時の京都の印象っていうのはどんな感じだったんでしょうか。
京都の、
はい、 京都でこういろいろご講演いただいた、あ、まあ、そうですね、京都の町、そして人間、はい、もちろん人間があっての町なんですけれども、はい、
そうですね、やっぱり今まで私も専門が日本建築士ですので、
はい、
神社とかお寺とか、はい、二条城をはじめとするああいう城郭御殿、そういうものを、はい、見てきたように思うんですけれども、やっぱり、はい、建築士会の方々は、まあ、そこに地元にこうの方々に寄り添って、過ごしておられるので、町や、はい、住宅というのが非常にやっぱり大事だなと、大きなテーマでもあるし、これを守っていかなきゃいけないんだなっていう気持ちがこう伝わって、よく伝わってきました。
まあ、
それだけじゃなくて、神社とお寺もですね、調査されているし、
はい、
いろんな報告なんかもあって、活発にやられてるなと、お邪魔した時にもいろいろ質問をいただきまして、
はい、
なかなかうまく答えられませんでしたけれども、本当に熱心に動いておられるなというふうに思いました。
はいはい、この前 の主催団体というのは、古材文化の、コモというところですね、はい、KOMO って言ってますけど、コモさんが、まあ、どっちかというと主体的にやられている団体だ、はい、で非常に、まあ、私たちとしても先輩格なんですね、うん、だから僕らもそういう学んでいかないかなと思うんですけれども、はい、どうも本当今日はありがとうございました。
伏
木さん、ちょっと感想はいかがですか。
はい、具体的に私らはまだそのスタートしたところです、はい、熊本は実践されてて、それを事前に準備した、非常にこういうこと言うとおかしいんで、ね、タイミングが良かったというかね、なんかもうお手本にするべきで、何人かメンバー先生のところに勉強に行きましたけど、
はい、
ぜひそれを参考にしていただいて、京都のこの後の活動に生かしていきたいと思いますんで、
はい、いい教えていただくこともたくさんあるので、よろしくお願いします。
今後ともご指導よろしくお願いしたいと思います、
はい、ぜひご指導よろしくお願いします。先生とまたこのような機会持ちたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。